ください。聖書を拝読いたします。本日この礼拝に与えられました御言葉はマルコによる福音書1章21節から28節です。新約聖書の62ページです。マルコによる福音書1章21節から。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。その時この街道に汚れた霊に取り憑かれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ大声を上げて出て行った。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。そこまでです。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただいてお座りください。力の主と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいまマルコによる福音書1章の21節から28節までをご一緒にお聞きいたしました。その初めのところ21節と22節の御言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。カファルナウムの町というのは、主イエスが弟子たちを招き集め、ガリラヤ地方で伝道活動をなさったとき、その最初の拠点を置かれた町として知られています。この町にはシモン・ペトロとアンデレの家がありました。シエスもその家にお住まいになったものと言われています。で、今日の箇所はシエスがそのカファルナウムの町のユダヤ教の街道で伝道を始められたとき、それに接した人たちの驚きということを伝えています。でかなりここは省略された形で記されていますので、ここだけ読みますと、シエスが安息日の街道で誠に自由に話をしたようにも誤解して受け取られてしまうかもしれないのですが、安息日の礼拝には実はある一つの定まった形式がありました。礼拝の参加者が自由に思いつきの話をするというのではなくて、まずは礼拝の中で律法の巻物が読み上げられ、そして時によっては旧約の預言者の言葉を記した巻物がやはり朗読の形で読み上げられ、それらの聖書の言葉を解き明かす人がいる場合には解き明かしが行われました。誰も解き明かさない場合にはもうちょっと律法の言葉を長く聞く、そんな風だったようです。主イエスが安息日の街道で人々を教えたというのは、礼拝の中のその解き明かしのところを担当されたということなんですけれども、主イエスの聖書の解き明かしを聞いた人たちが みんな一様に驚いたのだったと、ここにはそう言われているんです。で、聞いた人たちがとても驚いたということはここに記されているんですが、しかし肝心のです、このヒシュエスがどんな話をなさったのか、どんな解き明かしをなさったのかということは、何もここに書かれていません。シュエスは一体この日どんなことをおっしゃったんだろうか。大勢の人たちがそれを聞いて驚いたというその話をです。私もぜひお聞きしたい。そういう気持ちもあるんですけれど、しかし残念なことにその話の内容というのはどこにも記録されていませんので、この日の話の中身を知る。で、ただそれでもです、このヒシュエスがなさった話についていくつかの手がかりがここに記されています。第1は22節に言われていますけれども、シュエスのこの日なさった話というのは立法学者のような話ではなくて、権威ある方としての言葉だったというふうに言われています。22節の途中からですが、立法学者のようにではなく権威あるものとして教えになった、そう言われています。で、これは一体どういうことを伝えているんでしょうか。当時の街道での教えというのは、自由に話をするんじゃなくて立法や預言者の書の解き明かしだった、さっきそう申し上げました。で、その際にです、立法学者たちが解き明かしをするとき、どんな解き明かしをしたかというとです、立法学者たちはいずれも自分が教えてもらった先生の言葉を引用するような仕方で、その日与えられた聖書の言葉の説明をしたのです。例えて言うとです、あの有名なラビ、ヒレルさんはこの箇所についてこういうことを伝えている、また有名なラビであるベンザッカイさんはこんなふうにこの箇所を解釈している、有名なラビガマリエルさんはこの箇所についてまたこういうことを言っている、そんな具合にです、立法学者自身が属している学派、その学びの伝統ですね、その自分の学派の偉い先生の言葉を孫引きするようなやり方で聖書の解き明かしをしていました。で、そういうやり方をすれば、礼拝の中で読み上げられた聖書の言葉についての説明をするということはできます。またそれがどんなに大事な言葉なのかということを、教えることもできます。しかしです、実はそういう説明を聞くだけでは結局どうなるか、聖書の言葉というのがどういう背景や時代状況のもとで語られたのか、そしてまたそれがどんなに大事なのかということを知ることはできても、しかしその場で神様ご自身がこの私に何を語っておられるのかっていう、そのことにはなかなか思いが向かないというふうになってしまいます。聖書の言葉を説明する、あるいはいろんなラビがここはこう解釈したということを聞かされる、それだけでは、聖書の言葉それ自体を聞くというよりも聖書についての知識を得るというふうになってしまいます。で、その点で実はシュエスの解き明かしは違っていたわけです。シュエスはどんなラビの解釈も必要とはなさいませんでした。そういう意味ではシュエスは人間的な権威の鎖により頼むということをなさいません。もともとシュエスご自身が神様の独り子であって、神様の御心をよくご存知ですから、古い人間の解釈の仕方や教えを紹介するんじゃなくて、確信を持ってです、この聖書の言葉はこういう意味である、神様は今日この御言葉を通してこういうことを告げておられるのだ、直接そんなふうに教えられたんです。イエス様ご自身が確信するところをお語りになり、 そして神様について、また神様の御心について主が理解しておられることをお語りになったんです。ですから聞いた人たちは、これは一体どういうことなのだ、権威ある新しい教えだという、そういう感想を語るようになった。でそんなふうなわけです。この日主イエスが街道でなさったお話について、少しでも近づこうとすると手がかりは他にもあります。でそれはこのマルコによる福音書のちょっと前のところですが、1章の15節に記されていた言葉です。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そうイエスがおっしゃったのだと言われていました。先週の礼拝説教でもこの1章15節の言葉を取り上げて少し申し上げました。繰り返しになりますけれども、神の国が近づいたという時に、その神の国ってのはどっかの場所や領土のことを指しているのではなくて、神様の慈しみに満ちたご支配のことを伝えています。神様の慈しみ深い支配が今あなたの前にやってきている、それが神の国が近づいているという知らせです。それはどうしてか、それはシエスが今目の前に来ておられるからなんですね。シエスご自身がやってきて今すぐあなたの目の前にいる、あなたが手を伸ばせば届くほどのところ、あなたがその気になれば実際に触れ合えるほどのところに、実際に神様のご支配を生きておられるシエスがおいでになる。そういう意味でシエスは神の国は近づいているのだとそうおっしゃったんです。しかしその一章十五節でイエス様がおっしゃった言葉をそのまま当てはめて考えるとです、この日カファルナウムの街道に集まっていた人たちというのは、まさにそのシュエスの前に立っているということになるわけです。シュエスがそこにいてくださるがゆえに、神の国のすぐ近くにいると、そういうことになるでしょう。そしてそういう場面で、つまり実際に神様の御心に従い御心を生きておられるイエス様がそこに来ておられる、そういう場面ではです、聖書の言葉っていうのはもはや神様抜きに人間の間の言い伝えとか、人間がどう生きるべきかというような教え、あるいは約束事、あるいは遠い将来になんかこうなりますという、そういう、先を示す予言ではなくて、今まさにここで神様に触れている、その神様と触れ合って生きる現実を伝える言葉になるんです。シエスご自身が聖書を解き明かされるとき、そこでは他の律法学者たちがやってたような聖書についての説明がされる、あるいはこういう約束がありますというようなことを聞かされるのではなくて、その聖書の御言葉を通して、まさに今生ける神様がこの私に出会ってくださっている、触れてくださっている、神様が直接あなたに語りかけるのだという、そういう仕方での解き明かしが行われるわけです。ですからそのイエス様の言葉を聞いた人たちは非常に驚くわけです。これは一体どういうことなのだ、権威ある新しい教えだってお互いにそう語り合った、そう27節のところに言われています。それはシエスがまさにそういう仕方でご自身が神様から使わされた救い主として、その場に居合わせた人たちに向き合っているということをはっきりお示しになって、ご自身がどういう方かを表してくださっていたからなんです。でところでです、そんなふうにシエスがはっきりと今ここに神様の国、神様のご支配、神様の慈しみに生きる生活がやってきてるんだ、あなたはそれに触れ合うことができるし、その気になればあなたも私と一緒にこの生活を生きていくことができるって、非常にはっきりとイエス様がそうおっしゃるところではです、神様に従おうとしない勢力がうごめいている、それならばどんなふうになるだろうか。当然そこではイエス様の言葉に対して反発、はっきりした反発も生まれてくることになるわけです。 この会話ではまさにそういうことが起こりました。主イエスの新しい教え、権威ある力ある言葉を喜んで聞いて歓迎したという人だけじゃなくて、別の仕方で反応した人たちも現れたのだと、ここに語られています。23節と24節のところです。その時、この街道に汚れた霊に取りつかれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。救い主が現れ、実際に人間と出会われる、そういう場面ではいつでもこういうことは起こり得る。ここのこのカファルナウムの街道で起こったようなことは、どの時代どの場所においてもこういうことは起こり得ることだと思います。今まで密かにこれは自分の領分だと思っていた、そのところをです、あなた自身も含めて神様の支配が今ここに現れているのだ、そう聞かされると、その言葉を恐れて必死に抵抗するということが起こるんです。で、ここでは汚れた霊に取りつかれた男がいたなんて非常に古めかしい言い方がされているもんですから、私たちはなんとなくこの言葉を聞くと自分たちとは無縁などっかのおとぎ話の世界の中で起こっている話のように感じてしまうかもしれません。しかしです、そういうことではなくて、この汚れた霊に取りつかれたという、そちらに注目するんじゃなくて、この男の人が実際に口にしている、語っている言葉に注目したいんです。この人はこう言っています。我々を滅ぼしに来たのか。我々をって言ってるんですね。でも叫んでる男の人はただ一人なんです。男の人たちが立ち上がって口々に叫んだというんじゃなくて、ここは原文を見たら分かりますけど、単数形で書かれていますから、叫んだ男の人は一人なんです。一人のはずなのに我々と言ってるんです。で、これはこの一人の人の中に複数の何者かが潜んでいる、そういう印です。この言葉ってのは実はこの人の人格がなぜか分裂してしまっている、そういうことを表しているんです。でもどうしてそういう不思議なことが起こるんでしょうか。それは実は私たちにも起こりうることかもしれないんです。私たちがただお一人の方である神様に真剣に直面しようとしない、そこに原因があるんじゃないでしょうか。ただお一人の神様、その神様がこの私を地上にお作りになり生まれさせてくださった、命を与えてこの地上を持ち運んで、どんな時もあなたは今ここで生きるのだ、そう招き導いてくださる、たとえどんなに私たちが、この私が神様に背を向けて神様から遠ざかっても手が施しようもないほど隔たってしまっているとしてもです、そういう私たちを、またそういう私をご自身に結びつけるために、一人をさえ犠牲にする、そのことを厭わない、そういうただお一人の神様がおられる、私は今そういう神様の前に生かされているということにきちんと向き合おうとしていない、そういうところから一人の中に人格の分裂っていうことが起こっているんじゃないでしょうか。この街道にいて騒いだ男の人というのはどこにいるか。街道にいるんです。ということはこの人は最初から全面的に神様に背を向けてるっていうんじゃないんですね。神様を礼拝しに街道にやってくる、そのことはやぶさかではないんです。ところがその礼拝の場で、主イエスが神様の権威を明らかに表して、あなたは今神様の支配のもとに生きるのだ、そういうふうにおっしゃると、その言葉に背を向けてしまいます。 私たちの上にいつもただお一人の神様がおられる、この私はその神様のもとで生きているというその事実が確認されるところでは、私たちの行動には裏表が生じなくなります。ところがそういうお一人の神様が自分の上におられるのだということを傍らに押し合ってしまって、そしてその時その時で私たちが自分の思いや気持ちに振り回されて自分自身というものを適当に使い分けてしまうと、そのところから私たちの人格の分裂は始まります。でそう考えてみるとです、この日大きな叫び声を回廊で上げていたこの男性というのは決して私たちにとって無縁な人物だとは言えないんじゃないでしょうか。この人物の中に密かに入り込んでその人格を分裂させシエスに逆らわせようとしている汚れた霊というのは私たちの間にも入り込んでくるということはあり得るんじゃないでしょうか。神様に従って生活をしたい、そう願いながら礼拝にやってくる、そう思っている人の内面に忍び込んでです、いつの間にかその人の人格を分裂させてしまう悪の力というのは、これはカファルナウムのこの男の人だけじゃなくて誰の中にも入り込んでくる場合があり得る、そう思うんです。でさて、ところがです、私たちはこういう汚れた霊の力に対して大変弱いところがあって、私たちはいつもです、実は分裂させられそうになるっていう危機があるんですけれども、そういう汚れた霊からするとです、この日カファルナウムの街道で全く予想もできないような相手に直面してしまうということが起こったんです。この相手の中には決して忍び込むことができない、そういう相手にこの汚れた霊は出会ってしまったんです。ただお一人の神様と直接つながっていて、そして神様との間柄にいささかの隙間も隔たりもない、そういう方にこのユダヤ教の回廊で出会って汚れた霊は大いに慌てて恐れているんです。ですから叫ぶんです。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに行ったのか。正体は分かっている。神の聖者だって、そう叫びました。まさに、この男の中に忍び込んでいた悪霊が認めているように、この悪霊が言う我々、つまり人格が分裂しているその状態を滅ぼすために、主イエスは、おいでになりました。実はこのマルコによる福音書を記したマルコはまさにこの点に主イエスがこの世においでになった目的の一つを見てるんです。主イエスはこの世に大声を上げて騒ぐこの男の人を街道から追い出そうとはなさいません。しかしこの人を追い出す代わりにです、この男の人の中に救っている汚れた霊に沈黙するようにお命じになり、そしてさらにこの男の人から出てくようにと、そうおっしゃるんです。すなわちこの人の中にあった人格を分裂させていた事情を取り除いて、そしてこの人が双心のない守備一貫した人生を送るようにしてくださいました。25節と26節のところにそのことが記されているんです。イエスが黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ大声を上げて出て行った。今日のこの記事というのは遠く古い時代よそで起こっている、よくわからない出来事を記しているのではなくて、実は私たち自身の中に忍び込んで潜んでいるかもしれない神様への双心ということに気づかせてくれる、そういう記事です。 この男性の人格が人間の力を超えて忍び寄ってくる悪霊によって分裂させられていた、そのことに気づかされるとき、おそらくそこで私たちは、それならばこの自分はどうなんだろうかということを考えるようになるんじゃないでしょうか。そしてそう考えて恐れを感じるという方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。この私は大丈夫なんだろうか。礼拝にやってきてるけれども、その私自身は神様の前に負担心を抱かないと、決して抱かないと言えるのか。私たちは途端に自分について心細くなります。しかしです、教会の礼拝というのはたとえさまざまな霊の力にさらされて負担心の状態になりがかっている人であっても、それを追い出すんじゃなくて、その人を受け入れ受け止める包容力を備えています。したがってこの礼拝にはどんな方でもおいでになっていいんです。あるいは私たちがどんな心の状態にあるときでもこの教会の礼拝にやってきていいんです。この場においでになるということはどんな場合でも望ましいことです。そしてそれと同時に、これはとても大事なので覚えたいのですけれども、この礼拝において私たちと親しく交わって御言葉をかけてくださる主は、礼拝から汚れた霊をそのままでお返しになるような方ではありません。カファルナウムの回廊で汚れた霊に誘惑され、密かに負担心を持つようになっていた男性から、シエスは悪霊だけを追い出されました。私たちの場合も同じだろうと思うんです。礼拝の中で聖書が読まれ、そしてシエスが解き明かしてくださる。で、そのことを通して実は私たちの中から神様に逆らう霊が追い出されていくということが実際に起こるんです。シエスがこの場に共にいてくださる礼拝で、私たちは神様の御前に一人一人名前を呼んで呼び集められ、そして神様の前に整列させられて、ここで御言葉によって清められ、そして神様のなさりを賛美する者へと作り変えられて、それぞれの生活に送り出されていくということが実際に起こっています。思い起こしていただければ、ああそうだと思い当たる節もあるんじゃないかと思うんです。礼拝を捧げる前と後ではなんとなく自分の状態が変わってしまっている、そう感じたことがおありではないでしょうか。礼拝にやってきた時には何かとっても気がかりで重い気持ちだったものが、どういうわけか礼拝を終えて家路に着く時にはものすごくすっきりした思いにさせられ、新しい習慣に向かっていくんだ、そういう気持ちにさせられて家路に着いたことというのはないでしょうか。礼拝を捧げる前と後で私たち自身が置かれている客観的な境遇というのは何も変わってないはずなんです。ところが私たちが礼拝にやってくるときに、来るときはとっても気が重かったのに、なぜか帰るときには少し心が軽くなって帰っていく、そういうことが起こる。どうして起こるのか、何が起きているのか、それはこの礼拝の場で私たちの中に潜んでいる負担心が清められて、思い患いが滅ぼされている、そのことの直接の結果として、私たちは本当に朗らかなまっすぐな気持ちでもう一回ここから歩んでいいんだなって、そういう思いを与えられるんです。今日の箇所ではシエスがせっかく街道で御言葉を解き明かしてくださったのに、 その解き明かしの内容というのは記されていませんでした。それはどうしてでしょう。ひょっとするとです、もしここにシエスがこういう解き明かしをなさった、そういう言葉が記されているとすればです、私たちはその時にそのシエスがおっしゃった教えにばっかり気を取られてしまって、そしてその実本当に救い主として私たちの前に来ておられるシエスに出会い、ただお一人の神様の前に立たされ、そしてここからまっすぐな思いを与えられて生きる、でそれを避けるためにわざと内容を省略しているのかもしれないんです。私たちにとって何よりも大事なこと、それは主イエスにこの礼拝の中で出会わされ、その御言葉を通してイエスも与えてくださった神様を真面目に褒めたたえるようにされるということではないでしょうか。まさに神様の独り子であり、神様といささかの隙間もない、いささかの分裂もない、独り子でいらっしゃるシエスとの交わりを通して私たちもまたそのシエスのような一筋の人格を生きる者、神様に作られ生かされ支えられているんだ、この私はこの世にある限り、またこの世去る時にも神様のものとして生き死んでいくんだ、そのことを確かなもの、確かだと言いながら歩む、そういう人生をたどるものとされたいんです。シエスの御言葉に清められ、そしてシエスを通してただお一人の神様だけを見上げて、この神様を生涯たたえて生きる、そういう幸いなものとされたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストがカファルナウムの街道に歩み入ってこられ、そこで御言葉を解き明かされ、そして神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そのように本当に端的にあなたの福音を告げられたときに、聞く人々の中には双心に気づかされ、主にあからさまに反発をする者を見たのだと聖書はそう伝えています。しかしイエスはそのような双心をお許しにならずに、神様に従って生きる者こそが本当に幸いであり、そして神様の御言葉に慰められ勇気を与えられ、また神様に従う者として愛を行って生きるように、一人一人を教え諭され、導いてくださることを感謝いたします。私たちはシエスから聞かされるまで、本当に自分が正しいことをしているつもりでありながら、どのように生きていいのかが分からずにいるところがありますが、しかしイエスがそのような私たちの前に現れ、出会ってくださって、あなたは私のものとして、神様から命をいただいているものとして歩むように招いていてくださることを感謝いたします。どうか私たちが、主イエスキリストとの交わりを通して、永遠のあなたとの交わりを生き、そして、神様あなたが、この私の主であると言い表しながら歩むものとさせてくださいますように、新しく与えられている人巡りの間、私たちにはどのようなことがこの週に起こるのか予想が今はつきませんけれども、しかしどんなことが起こるにしても、主がそこに共にいてくださり、神様がご存知でいてくださり、また私たちが神様のしもべとして愛に生きる、そのような証を立てるものとさせていただけますように、どうぞ主に従う新しい思いを私たちの中にお与えください。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主 イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。